ベルエーホールディングス IR セミナー。この時間は1月24日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーからLA ホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演は LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。この番組は証券コード2986東証グロース名称プレミア副証本則市場殺傷本則市場上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。それではご紹介いたしましょう。証券コード2986東証グロース名称プレミア副証本則市場殺傷本則市場上場 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。盛大な拍手でお迎えください。
よろしくお願いします。
LA ホールディングスをご紹介いたします。DX 総合不動産会社として新たな不動産価値を創出し魅力あるまちづくりを行っています。国内4証券取引所に上場する7社のうちの1社として上場エリアを戦略的拠点とし地域連携による不動産開発の地産地消を推進しています。それでは脇田社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、社長の脇田でございます。はい、LA ホールディングスということで、設立が2020年7月1日とで創業1990年ということで、昨年、実は創業からね35年、経ちました。本社が港海岸って書いてありますが、浜松町ですね、ここからすぐ近くでございます。でそしてグループ会社が現在5社プラス持ち分法1社と持ち分法はね東京プロマーケットに上場している注文住宅建売りの熊本の会社でございます。で事業内容ということで、まあ、不動産をね新築とか再生、そういったものを再生する不動産新築建てる不動産それからまあ不動産価値向上、まあ、これもね後ほどですがで賃貸業これは大家業ですね。その他 M&A 支援事業から事業投資ということ で資本金が49億1393万1000円ということで昨年のですね6月に初の公募増資を行いましておかげさまでこのような資本金になっております。グループ歩みと出てまいりました。1990年創業そして下に2013年小さく私が社長に就任ということでおさらいになりますが2013年25億の売上の会社でした。でまだこの時はね実はリーマンショックのいろいろな整理が終わってない状況でまだ経営再建中でした。でおかげさまで2015年をもって、無事再建のフェーズが終わり、そこから、まあ、コツコツと積み上げてきましたが2020年ホールディング化したということで、これはなぜ法人化したかということは、まあ、一つはですね東証の市場改革に対応して、まあ、不動産会社はしっかり利益を出していくんですが時価総額も意識した経営をしようということの舵を切ったのが2020年からでございます。で、おかげさまで、その中で2023年、まあ、副証本則それから昨年は名称と殺傷に上場と、まあ、これは私どもの、ね、事業戦略の一環でございます。で、2025年12月期、閉まりました。発表は、ね、2月になりますが、現在売上は460億円の予定と営業利益に関しては上方修正して、98億という会社でございます。で来年2026年、ね、中期経営計画の最終年度ということで610億の175億という倍増の数字でございます。そして5年間の、ね、株価の推移ということでやはり、ね、皆さん、ね、あの会社株が、ね、上がっていかないと投資している意味がないということでいきますとおかげさまで私どものですね、まあ、2020年から、ね、書いてあります620円ということで、年末8380円まで行ったと。 で実は昨年の6月公募増資した金額が6363円なんですね。まあ、買っていただいた方には非常に喜んでいただいたという状況なんですが、これは何を、ね、申し上げているかというとですね、よく投資家の皆様方から、去年この間買っておけばよかったと言われるんですね。で多分今年お会いした人も来年お会いすると、去年買っておけばよかったとこう思ってもらえるように業績を頑張ろうというのが私どもの会社でございます。で来年の株価のこと分かりませんが、まあ、少なくともこの5年間見ていただければですね、毎年年末のこう株価書いてあります。でこれは何かということは、やはり私どもの会社ですね、将来の成長とか、まあ、そういったことも当然大事なんですが、やっぱり足元でですね、しっかりとした利益を出す、営業利益を出す。でこの営業利益、これはですね、やはりちゃんと株価がですね、結果ついてくるなと、このように実感しております。投資の、ね、参考にということで、ここに載ってあります。まあ、ちなみに2012年の、ね、時はね、まだ株価140円でしたのでね、まあ、一応参考までに申し上げておきます。で今の業績推移をこんな感じで、まとめてありますが、まあ、しっかりと毎期営業利益出てるなということを確認いただいて、何も期待だけの株価ということではないと、結果株価の上昇とともにしっかりとそれに見合う EPS を出している、そういう会社だというふうにご理解いただけたらと思います。でなんで儲かってるのというところの収益構造を簡単にお話しいたします。出てきましたね、時価総額1000億円に向けた成長戦略ということで、いよいよおかげさまでですね、2024年は時価総額400億円達成ということで、まあ、2000年から毎年100億円ずつ時価総額を増やしていこうと、まあ、こういう目標を立ててまいりました。まあ、毎年おかげさまで100億のハードルはクリアしてきたんですが、昨年はですね700億ということで、まあ、非常に皆さんにご評価いただいたというふうに非常にありがたい1年だったと思っております。で、現在ですね、私どもは時価総額1000億を早期に達成しようということでですね、まあ、このようないろいろな施策を取っております。成長戦略、成長ドライバー、取り組み書いてあります、ね、地方市場についてもそうです。でこれ1000億何かというのはですね、まあ、実は私どもは今現在グロース市場に上場しておりますが、トピックスの、ね、入れ替え、これ実はプライムに行かなくてもトピックスに入ることができるようになったんですね。でこれが今年の10月起こります。8月の通知表に基づいて、で私どもはやはりそのトピックスに入っていこうという実は目標を立っておりまして、おかげさまでですね、現在ボーダーラインに来ました、ついに。でここをですね、やはり皆さんにどんどんこう買っていただいてですね、株価を伸長することによって今年はしっかりと採用されるように頑張っていきたいなと思っております。で収益構造ということですが、不動産の付加価値を創造する生産工場というふうに書いてあります。まあ、これはね、車で言いますとトヨタね、メーカー工場ですね。でディーラー販売店ありますね。私どもは自分たちで不動産を作って販売していく、そういう会社でございます。情報も目利き、一等地は大手の会社にお任せして、脱特化全方位型、何か一つのことに特化してですね、それで、シェアナンバーワンを取るということではなく、いろいろなことをやりながら生産性の高い会社を作っていこう、付加価値ビジネスを積み上げていこう、そして結果地域の価値の極大化、まあ、国内総生産に貢献するような事業を行っていこうというのが私どものこの事業サイクルでございます。で結果ですね、そういったことを積み重ねてきたおかげでですね、まあ一人当たりのパーヘッドですね、営業利益2020年2500万円でした。2021年7000万に上がったと。で、そのままずっと上がっていくのかなと思って、翌年実は 5300万円に落ちてますが、これ実は何もですね、生産性落ちたわけじゃないんです。2022年の暮れにですね、ファンスタイルという沖縄のマンションデベロッパー、これを M&A でグループに入っていただきました。まあ、これはね、どうしても B2C の分譲マンション主体の会社です。私ども今までやってきた事業とは全く生産性違いますが、私どもの、ね、やはり考え方の地域をリージョナルにつなげていく地方創生地域活性化のやはり理念のもとにグループに入っていただくことによって、今後はこのファンスタイルという会社の体質改善構造改革をすることによって生産性を上げて、結果私どものグループとしての全体の生産性を上げていこうと、まあ、こんなようなことで、まあ、おかげさまで今期はですね8700万まで来ました。で、来期は1億3500万円ということで計画をしております。で、資本増強、これはね、昨年のね、公募増資、まあ、あの賛否両論ありましたが、まあ、実は不動産業界の中ではね、私ども非常に早い段階で公募増資を行いました。結果、秋からね、今年にかけて、同業他社も軒並み業績好調な会社は公募増資を行いました。まあ、私どもおかげさまでですね、非常にいい成功例だったということで、後ろにつながったと、このように思っております。で、このやはり投資余力というのが、私どもが今まで計画した事業以上の将来の進捗を行うためのエンジンになると、このように考えております。そして現在ね、ホールディング化ということで、初めに会社いろいろ出てましたが、それぞれの会社が一部重複しながら、でエリアをそれぞれ分けて行っております。まあ、現在ね、大きく分けますと4つの事業ということで、まあ、それぞれの会社がそれぞれの地域で活発な事業展開を行っています。はい、ちょっと個別にね見てみます。で、 DX 新築不動産事業ということで、これは、私ども1990年創業のラ・アトレというね、2000年まではこの会社が上場しておりました。で、ここが、主力となり、で、また沖縄ではファンスタイルという会社がこの新築の不動産事業、東京では東京、それから福岡、名古屋等では AG、 それからオフィス GHG、 それから高級賃貸レジデンスと、で、それから新築分譲マンションの販売については沖縄と福岡ということで、まあ、これらも常に私どもは他社にない目利きで商品の企画力、コモディティ化しない商品をしっかり作って、より付加価値のある商品を供給していくと、まあ、これが先ほど申し上げた一人当たりの生産性につながるというふうに考えております。で、その中のね、一番収益のエンジンになりますね、この収益不動産の開発ということで、まあ、当然同業他社もね、いろいろやっていますが、私どもは非常にそこは、こだわった事業ということで、開発規模10億円から50億円で、開発期間についても再開発等々ではなく、3年程度のプロジェクト、それから一等地ではなくてね、先ほど 1.5 通り地出てましたが、未来の一等地となるようなところを私どもの商品企画力、ものづくりの力で価値を上げていくと、こういうポジショニングでございます。で、これね、東京の事例、今回ね、東京の説明会ですので出ておりますが、まあね、あの細かいね、間取り見てもわからないと思いますが、まあ、あの車でもね、何でもこう、例えば宝飾品でもそうですが、これ見ていただいて分かります通り、どれ一つとしてデザイン一緒じゃないですよね。これどこの会社が作ったんだろうというぐらいの、一つ一つ社員が一生懸命考えて企画して事業を行っているのが私どもの会社です。まあ、上がドアーズシリーズから始まって、下が商業系のね、開発ということで、まあ、これらが現在私どもの会社の収益のエンジン、非常に大きなエンジンの一つということでございます。まあ、事例ということでね、東京、まあ、東京ね、今本当にもう、マンションもね、中古のマンションも高騰してますし、いろんな意味で 非常に土地もそれからインフレでコストプッシュもありますが、その中で私どもは非常に高額な賃貸マンションを開発、これも事業のエンジンの一つでございます。それから東京の次の拠点ということで、現在福岡、それから先ほど子会社化した会社があるファンセラル沖縄ということで、福岡は一部分譲マンション、ただこの分譲マンションも実は上層階はオークションということと、それから名古屋ですね、名古屋では商業系の開発で、沖縄では分譲マンションということで、それぞれ活発な事業を展開しております。でちなみにこれ沖縄の分譲マンション、一部ちょっとこの2022年生産性落ちたというところでありましたが、これはやはり分譲マンション主力ですので、私どもの今東京等でやってる事業ほど大きなパーヘッドが上がらない、それから一軒一軒部屋を売っていくということで、社員数もそれなりにいるということなんですが、当然沖縄の中では今ナンバーワンのマンションデベロッパーということで、しっかりとした業績も積み上げております。で東京の金額見るとびっくりしますけど、沖縄はまだまだこういう形の数字でございますが、ただしかし私どものグループに入ったタイミングでしたら、この価格が当時はこの半分ぐらいのイメージです。ですから価格の上昇率から言ったら本当に倍近い上昇率ということで、現在非常に沖縄も注目のエリアということでございます。そして脱特化全方位ということでいろんな事業を行っておりますが、この DX 再生不動産事業、これ私ども会社の1990年からの創業でございます。創業でございますが、私どもは非常に現在は再生ビジネスにも特化して行っております。で現在アトレレジェンシャルということで、個別リノベーションマンション、それから一棟をリノベーションするということをメインにして行って、中古のリノベで販売価格は基本1億円以上と、で現在はビリオンレジデンスということで10億円以上の中古の個別リノベーションマンションも販売していると、こういう状況でございます。でポジショニングということで非常に分かりやすいんですね。100平米以上基本ですね。で都心3区、都心3区であれば交通費もかからないですよね。移動時間も短いです。社員の生産性も上がります。そして価格も1億円から10億円ということで、3000万円の物件10個売るよりも3億円の物件1個売った方が生産性上がりますよね。すべて私どもの事業というのは当然まちづくりもあるんですが、会社としてやはり最大限効率よく収益性を上げていこうと。で現在都心一等地高付加価値型ということで、2015年からもう完全にシフトしたんですが、販売の累計戸数としては10年間で220戸ということですから、そんなに多くないんですね。それぐらいやはりコモディティ化しない商品を供給しているというのが私どもの会社で、で競合他社というのは現在上場している他の3社のことを指しております。そしてちょっと分かりづらいこうタイトル、 DX 不動産価値向上事業、これなんだろうということで、利用価値が十分に発揮されてない土地の課題を解決、問題解決ですね。でそれからインベストメント、首都圏の賃貸レジェンスなんかをこう一棟買って、でそれを価値を上げて、で新たな収益不動産として販売していくみたいなことで、左下がこれで出てありますが、小さい土地だけ情報をもらって、都内ですと狭小の建て売りとかもできますが、私どもはもっと効率のいいものをやろうということで、むしろこれらの用地をまとめて大きな規模にして開発していくと。でそれからインベストメント業務、これは事業の分かりやすく言うと、サンフロンティアさんかなんかやってるいろんなビルを買い取ってバリアップしてと、こういった事業も私ども全方位型で行っております。でここまで非常に収益性の高い事業を、B2C を除いて非常に収益性の高い、パーヘッドの高い事業を行っておりますが、私どもの会社出す特化全方位ということで、これはもう10年前から始めておりますが、不動産賃貸業というこのストックビジネスこれがやはり 私どもの会社は1990年創業ですので、昭和のバブルも横目で見ながらリーマンショックを経験し、東日本大震災も見てきたと、で、さまざまな金融を見てきたというところでいきますと、やはりその回転型のビジネスだけではなく、このようなストックビジネスというのが大事だと。で、実はね、これは資本効率下がるんですが、やはり上場会社ですので、どんな時でもしっかりと利益を出すという意味でいきますと、これは一回投資してできるとですね、また毎月家賃入ってくるだけなんですね。で、こういったものはですね、やはり前回ありましたコロナみたいなことがあっても休まないんですね。風邪もひきません。で、こういったことがやはり私ども上場会社としては、どんどん規模は大きくなりますが、バランスをとって経営することが大事だろうということで、主にはヘルスケア施設、長期30年一括賃貸で、それからレジデンシャルホテル、これも長期一括賃貸ということで、まあ、全て基本は固定家賃の不動産投資と。で、オフィスビルにつきましては、私どもの支店の入っているビルということで、使ってないところをお貸していると。まあ、こんなようなことで、収益一辺倒ということではなくてですね、やはり経営の安定ということも考えながら、常に総資産の 20% を目標にストックを持っていこうと、このような戦略でございます。まあ、ここまでざっとですね、ビジネスモデル等々お話しいたしました。で、IR 戦略と、まあ、株主還元ということで、やはりね、あの業績を出しても株価が伸長していかないとですね、時価総額も上がっていきませんし、投資いただいてもですね、楽しみないですね。じゃあどんなことをやってるかというのをちょっとおさらいいたします。冒頭申し上げた国内4市場の上場ということですね。で、これはね、あの上場だけで考えればね、東証だけでも十分かもしれませんが、まあ、私どもはね、やはりやれることは何でもやっていこうということと、地域のね、やっぱり地方創生、地域活性化ということの、やはり一翼を担っていこうということで、国内4市場を昨年、無事上場させていただきました。で、これしますとね、非常にね、地域の企業、金融機関、なんか仲間に入れてもらえるんです。それまでね、戸様だったんですが、なんとなくそのグループに入れてもらってですね、これ非常に仕事にプラスなんです。あんまり同業他社に真似されたくないんですけど、まあ、私どもまたその時にはまたその時で次のことを考えます。ということで、まあ、こんな形と、それから、地味にですね、JPX、日経、ミドルスモール、中小型株はおかげさまで4年連続選定いただいております。で、当然ね、この選定はもう毎年しっかりキープしていこうということなんですが、やはりですね、ここでおかげさまで先ほど時価総額上がってきたということで、この次はトピックスということで、ついに射程圏内に入ってきたと、ボーダーラインに乗ってきたということで、今年はしっかりとトピックス採用を目指して企業価値を上げていこうと、このように思っております。そして株価をね、しっかり伸長させることも行ってますが、まあ、グロース企業だから配当出さなくていいというご意見もあるんですが、まあ、やはり創業35年を超えた会社ですので、で、利益もしっかりとおかげさまで安定して出てきているという中で、株主還元、これはまあ非常に最重要課題であろうということで、まあ、今期もですね、当初よりさらに増配しまして335円と。で、今年から、前期からですね、中間配当を始めてしまいましたもんね。中間もお支払いしてるんですが、今回ね、年度末もう過ぎちゃいましたが、3月今回お支払いするのは170円ということで、まあ、配当成功も今まで 30% 目標ということでお話したんですが、まあ、実は 30% 超えていたんで、まあ、今後は 40% 目標ということで、しっかりと積み上げていこうと、こんな状況でございます。そして、これらのところで来て中期経営計画ということでございます。まあ、今期もう少しで決算発表ですが、460の98、88、60ということで、 来ました。で来期は最終年度ということで610億の営業利益は175億と、で経常利益についてもまあ倍増近い数字を出していくと、このように計画しております。まあ、これね何もあの一生懸命気合で頑張るということではなくて、私も不動産開発のねサイクル長いんで、もうだいたい2年前3年前の仕入れの段階で事業決まってるんですね。でそれとまあ開発については B2C というよりも B2B の事業ですので、まあ、ある意味その分譲マンションみたいに売れる売れないということではないんですね。ですから私どもはこういった形で自信を持った事業計画を出せると、このようにご理解いただけたらと思います。でおさらいになりますが、おかげさまでですね、まあ、こんな感じでですね、EPS もしっかり伸びてきました。で EPS が伸びるとですね、やっぱり株価もしっかりついてくるなと。でむしろ株価がね先行してるぐらいの話であれば、さらに当社はじゃあ EPS 引き上げようと、こんなつもりでしっかり事業を行っております。で最後にね参考なんですね、これね、一番初めはですね、私ども2021年に2020年600円の頃から2000円台に上がった時にですね、いや買うチャンス逃したってよく投資家の方から言われて、またあの株主の方からも言われて、買いますチャンス逃したと。で実は翌年もっと株上がったら同じ話になったんですね。でさすがにですね、それ2回3回繰り返したらやっぱり皆さん買うんですね。でなんで買ってるかというのをこれで見ていくと分かるんですが、まあおかげさまで EPS が伸びていくということは、しっかり株価も伸長していくと。かつ私どもの場合はまあ一時的な市況の変化があってもしっかり配当出しておりますので、そこはやはり皆さん安心して買っていただけると、このように理解しております。まあ来年もねこれがねまたさらに継続して、ああ去年買っといてよかったと思ってもらえるような会社にしていきたいなと、また事業を伸長していきたいなと、このように思っております。まあ累進配当ね連続増配、そして株価のやっぱりキャピタルゲインと、やっぱりそれぞれ投資家のね皆様に興味を持っていただけるようなものをしっかりと積み上げて事業に邁進していきたいと、このように思っております。で最後に出てきました、あの証券コードがね出てきました、2986福ハローの LA ホールディングスでございます。ご清聴ありがとうございました。
LA ホールディングスのことがよく分かりました。 LA ホールディングス IR セミナー、お話は証券コード2986東証グロース名称プレミア副証本則市場殺傷本則市場上場 LA ホールディングス代表取締役社長脇田英一さんでした。皆様盛大な拍手をお願いいたします。LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986東証グロース名称プレミア副証本則市場殺傷本則市場上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。